記事にできない金融裏話。
金融機関の人っていうのは、うん、できない理由を言うのがむちゃくちゃうまいんですよ、ま
あ、それが仕事みたいな、ね、
そう、あ、僕これやばい、あの敵作ってない。
あ、大丈夫です。
このラジオ ね結構ね、
橋本拓則が語ります。
皆さんこんにちは、共同通信社編集員の橋本拓則です。
アシスタントの浜田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
橋本さん、うん、出張先でこのところ、はい、おっと思われたお土産話、うん、あったら教えてください。
やっぱこう寒いとですね、はい、やっぱあったかいもの食べたくなるわけですよ。
そうですよね。う
ん、で、あの甲府のですね、はい、駅の降りたところの、まあ、北口とかで、あの反対側にもあるんですけど、小作っていう店があるんですよ、うん、でここはほうとう屋さんなんですね、はい、昔からあるんですよ。でそれでですね、山梨県の元信用保証協会の有野文明さんって人によく連れてかれてですね、はい、小作に食べに行くんですけど、ちょっと変わったほうとうがあったんですね。小豆ほうとうっていうのがあるんですよ。
小豆ほうとう、
はい、小豆ほう
と
う、
ちょっとイメージ、どんなかな、あのちょっとぜんざいのようなものを頭に想像しましたけど。
いや、これね、思いっきり甘い、
その甘いですか。
甘い小豆のあのあんどね、あれの中に、はい、ほうとうが入ってるんですよ。私やっぱりこの番組のために挑戦しまして、心は本当はかぼちゃほうとう食べたかったんですけど、やっぱこれはやっぱレアもの行かなきゃダメだってことで。
やだ、この番組のためにですか。チャレンジしてくださって、
ね、非常に甘ったるくてですね、はい、あの次はかぼちゃほうとうにしたいんですけども、ほうとうっていうのはもともとの語源がですね、はい、ちょっとこれ漢字の説明が難しいんですけど、食べる辺だ、食っていうかな、
に
博士の右側ですね、
ですね、
書いて、はい、同じように食べるっていう辺書いて、あれですね、
鈍感の右側、
鈍感の鈍、はい、白濁っていうんですよ、
はい、白濁
って言うんですね、もともとの音は、はい、これが音が変化して、ほうとうってなったらしいんですね。
白濁ほうとう、
そうです。でもともとはこの白濁っていうのは、そのいわゆる餅の類、はい、うどんみたいな感じなんですけど、禅僧ですね、座禅を組むの禅、禅のお坊さん、
はいはい、
禅僧がですね、日本に持ち込んで、まあ、うどんとかほうとうっていうのに進化してきたらしいと。
で、歴史は長いんですね。
そうです。でその甲斐の国の戦国武将といえば武田信玄であると、はい、で武田信玄がそれより白濁をですね、この野戦食、戦場で調理して食べるみたいな、これにほうとうっていうのが、はい、ともこれ文化になってきたらしいんですよ、うん、あともう一個ね、冷やしほうとうってのがありまして、さすがにあの冬なんで私も食べませんでしたけども、はい、なんかお皿っていうんですよ。
お皿、
お皿、
それどういうような、
いや皿、小作で働いてるあのバイトのおばちゃんに聞いたんですよね、バイトのおばちゃん二十数年働いてるんですけど、はい、先ほどの小豆ほうとうは二十数年前からあると。その期限、小豆ほうとうの期限はよく分かんなかったです。
でもあのあえて小豆ほうとうを選ぶ方っていらっしゃるんですかね。
いや、聞いたんですよ、うん、たまにいますって言ってました。
もう本当に橋本さんチャレンジングで、
私もそのたまにの一人だということです。
はい、はい、橋本さんが召し上がってくださったおかげで、私たちも小豆ほうとうっていうものがあるんだということを知ることができました。
はい、次は温かいかぼちゃほうとうにしたいと思います。
はい、ぜひ召し上がってください。はい、さて今回のゲストは、前回に引き続き大手門学院大学経営学部長教授でいらっしゃる水野浩二さんです。
前回はですね、水野先生のラジオの活動、もしくはゴミの分別回収、サカスタジアムでのですね、あと近畿財務局での中小企業の勉強会、このように若手をどう巻き込むか、でそのことがですね、地域金融機関において、エントリーシート、この数が今減っていてですね、そこに経営トップが着眼してないことが危機だというふうに提唱なさってました。で今回はですね、よりこの金融の2025年、今年のですね、そして2026年のですね、金融のテーマっていうのはどういうふうに移ろっていくのか、そのあたりですね、また深掘りしてお聞きしたいと思います。
後ほどじっくりとお話を伺っていきます。それでは進めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。橋本の視点。
最初のコーナーでは、地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか。
金融機関の AI 活用法。
橋本さん、金融業界でも AI を活用した業務の効率化への取り組みっていうのは今進んでるんでしょうか？はい、
そうですね、去年2024年からもう徐々に始まってたんですけど、はい、いよいよ今年2025年はですね、はい、これが実装されていくもう元年だと私は思ってまして、はい、まあ、例えば三菱 UFJ もですね、はい、中期経営計画で AI の活用を打ち出したり、で一部去年三菱 UFJ も顧客情報をですね、はい、ちょっとまあ非公開情報を系列会社で共有しちゃったりとかですね、はい、そういうコンプライアンス違反、そういうところも AI を活用して、まあ、チェックしていくと、こういうのにも十分考えられると。例えば阿波銀行もですね、これも去年のですけれども、はい、お客さんとの面談のためのですね、このコミュニケーション能力の向上のためにですね、はい、AI とアプリで話すと、その対話力向上と、
AI のアプリを使ってコミュニケーション能力を高めていくっていう、
そういうことです。で、そういうのもやってる。で、山口フィナンシャルグループも、はい、2024年の5月からお客さんの了解を得た上で、はい、顧客面談において AI でその録音して、はい、で面談録を同時に作成していくと、うん、でその面談録をですね、作成することによって業務効率化を図ると同時に、その面談録の中から、はい、共通するワードとかですね、はい、そういうのを AI で検知して提案力の向上ですね、はい、提案力の向上っていうのに役立てていくと。でここまでなんですけど、当然これ山口フィナンシャルグループとかは、はい、お客さんと金融機関の職員がですね、この面談してるっていうのはある種密室でやってるわけですよね、でその中でもちろんこれ不正の検知とかそういうのもあるんだけども、職員ごとのスキルレベルっていうのもよくわかんないわけですよ、
は
い、
あ、そうですね、うん、密室だとね、
うん、でもこれもお客さんからすると、そういうコンプライアンスみたいなことをね、はい、去年もその野村証券の犯罪とかありましたけど、はい、強盗殺人未遂とかね、ああいうのありましたけど、そういうのも防ぐ上でもお客さんの了解を得られれば、はい、AI で録音してさせていただくとですね、何が起きるかというと、この金融機関の職員レベルのスキルの差っていうのもですね、はい、AI で可視化できるわけですよ。そういうのを人事評価にもですね、将来活用していけるようになるんじゃないのかと。
個別に能力開発もできちゃうってことですね。
そういうことです。金融庁もですね、はい、この金融機関とのですね、まあ、モニタリングとか検査とかですね、はい、こういうところの現場で AI を活用していくっていうのはもうこれやる方向で結んでるので、はい、あらゆるところで AI の活用っていうのが出てくると思うんですよね。でこれちょっとね、私もね、今日来るにあたってチャット GPT さんにですね、はい、聞いてみたんですよ、
何を聞かれました？
その AI の活用によって、はい、どういうこの業務の効率化が考えられますかっていうので言ったんですね、
はい、
例えば顧客サービス、チャットボットとか音声アシスタントで24時間顧客対応できますとか、はい、あとクレジットの審査ですね、機械学習によって信用スコアリングだとかリスクの分析をして、はい、この融資ですね、この融資の判断、予信判断っていうんですけど、このスピードを向上させたり、あるいは正確なリスクの評価、で人の偏見を排除したようなですね、はい、これ判断が逆にできますよねとか、はい、あとも先ほど申し上げた不正の検知とか、あと投資信託、これ投資信託でも一部やってますよね、ロボアドバイザーとかで AI を導入することによる、まあ、ポートフォリオとかアドバイス、
資産運用アドバイスやってますね。
そうですね。あとバックオフィス、はい、バックオフィスにおけるデータの入力、書類のチェック、口座がどういうふうに今動いてるかとかですね、そういうのを見ることができるよって、結構 AI もですね、なんか随分これ進化してるなと。同じようにですね、じゃあ AI を導入するにあたっての課題は何ですかっていうのをちょっと聞いてみたんですよ、
はい、
うん、これはですね、これもなるほどと思いまして、金融機関ってシステムのこれを改革が進んでるところと結構遅れてるところがあって、データがですね、有効に活用されるためにシステムが作られてないんですよ、
は
い、これもうちょっと申し上げると、はい、今API 連携とか言ってて、はい、何かのサービスを使おうとすると、Google で入れますとか、なんかいろんなアカウントで入れますっていうのが出ますでしょ、
はい、
あれAPI 接続っていうやつなんですけども、はい、でそもそも銀行って外部からの API 接続っていうものを想定したシステムになってないんですよ。つまりデータっていうものは守らなきゃいけないと、はい、外に出ちゃいけないんだと。つまり活用するためにシステムが設計されてないんですよね、
はい、
よって AI を導入したところで、データを活用するためにシステムが構築されてないので、そもそも AI によるデータ解析ができない、データが分散しちゃってるんですよ、
はい、
っていうのがあるんですけど、そのことを多分これは AI さんは言ってると思うんですけど、多くの銀行ではデータが分散していたり欠損していたりする場合がありますと。であとスキルの不足ですね、
はい、
AI を導入して運用するためには 専門的なそのスキルをこれ持った人がいるよねと。これはその通りで、どういうこれ設定をするかによって AI は全く機能しない場合があるので、その辺の、これまで銀行員の人がやってきたスキルっていうものが違うスキルがこれまた求められる。もっと AI の設定ですよね。
はい、
うん、それをこのするようなスキルだとか、それによって効率化した時間を一体何に当てるのかっていうことが、まあ、課題になってるんだけども、そこはですね、まだまだどういうことを人にじゃあやってもらうのかっていうのは、まだ見えてこない。あのチャット GPT 様にお聞きしてみました、
はいはい、
AI では代替が難しい仕事でありますかって聞いたんですよ、
はい、
であの AI さんのこの結論っていうのがあの教えてくれたんですけど、
はい、
AI は多くの業務を効率化し人間の負担を軽減しますが創造性、倫理観、信頼構築、感情的な配慮が必要な領域では今後も人間が中心的な役割を果たすでしょうと、ま、今のところはですね
今のところでは AI と共存というよりも人間のサポートをしてくれる AI というところの位置づけなんですね。
そうですね。その部分をじゃあ具体的にこれどうビジネスに生かすのかっていうのは、はい、今のところ金融機関から何か打ち出されたものは出てきてなくて、
はい、
あのいや業務の効率化だとかそういうのはよく出てくるんですよ、
はい、
だけどじゃあ効率化された時間何をするのっていうのは出てこなければ、
はい、
うちの子供なんかに聞くとですね、これは逆じゃないかと、人がいらないんじゃないかみたいな、ね、
さすが息子さん。
いやこの今の若い世代はそういうふうにこれ AI を見てるんだなと、やっぱりその空いた時間一体何をするのかっていうところを生み切れない限り、
はい、
若手の人は少なくともそう思うでしょうし、そのコンプラチェックとかね、
はい、
業務の効率化とかそういうところだけにちょっと修練してしまっては、うん、金融機関のこの先、まあ、活用はいいんですけれども、
はい、
そのいろんなところで活用できると思いますが、うん、それを浮いた時間付加価値をどうお客様に提供するのかっていうところに、はい、よりこれ経営資源をシフトしていかないと、ちょっと金融機関として、うん、AI を使い切れたのかなって言えるのかなというのはありますよね。
そうですね。人という財産をね、どう生かすかですよね。
そうです。
今回のテーマは金融機関の AI 活用法をテーマに橋本さんに解説いただきました。この後はゲスト水野浩二さんの登場です。
橋本の徹底取材。
ここからはゲストの方をお迎えしてお話を伺います。今回のゲストは前回に続きまして大手門学院大学経営学部長教授でいらっしゃる水野浩二さんです。水野さんよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのちょうどさっき橋本さんがね、AI の話されてたじゃないですか、
うん、はい、
その時に、ね、僕聞いてて、あ、 AI はすごいなと思ったんですよ、うん、なぜかって言ったらあの時間を作るっていうこと、う
ん、はいはいはい。で
まあ、言い換えればね、うん、今地域金融機関の働いてる人の共通の悩みっていうのは時間がないんですよ。でさらに今あの、まあ、いろんな意味でホワイトになって早く帰るとか、うん、まあ、中にはもうちょっと残業したいなと思ってもそれもあの簡単にはできない状態、うん、だけどやることは増えるじゃないですか、
はい、
時間がないから何ができないかって言ったら、うん、今金融庁とかがすごく強化をしている事業者支援、
はい、
いわゆる事業性評価に基づく融資とか、うん、まあ、企業の将来性を見抜いてやっぱりこう伴走しながら企業と寄り添いましょうっていう時間っていうのは、はい、
時間ができるわけですね。
そう、で今現在ないんですよ、やっぱ言いながらもない、
今はないけど、
だから AI によって効率化ができたら、うん、僕そこにやっぱりこうね時間をかけることができるから、
うん、
今金融庁が取り組んでいる事業性評価とか、うん、そういったものがやりやすくなるんじゃないかなというふうには思ってますね。
2024年の6月に国会の中で事業性融資推進法っていうですね、
はい、
法律が通りまして、
はい、
企業価値担保権っていうのがですね、うん、2年以内に、まあ、始まりますよと、
はい、
いうことなんですけど、そうすると去年の6月から2年半以内ということになると、まあ、もしかしたら2026年の春ぐらいかなとは思ってもしてるんですけど、うん、
はい、
この企業価値担保権っていうこととその時間ができるっていうこと、うん、金融機関に、
うん、
これなんかどういうふうにこの問題を整理して捉えたらいいのかなと思うんですけど、
あ、今橋本さんおっしゃった通りね、うん、去年の6月に、うん、まあ、あの事業性融資推進法というのが、まあ、あの公布されたわけですよね、
はい、
制定公布されて、
はい、
うん、あの時私びっくりしたんですよ。何にびっくりしたって言ったら、うん、その法案名にびっくりしたんですよ。
あ、はい、
法案名がね、うん、事業性融資の推進に関する法律っていうんです、うん、まあ、通称事業性融資推進法 で、
はい、
で問題はね中身なんですよ、
うん、
中身はあれ全部で条文が269条で構成されてるんですけど、
はい、
もう前半のちょっとした部分 が、まあ、事業性融資の定義とか書いてるんだけど、うん、はい、ほとんどが企業価値担保権の話なんですよ。はー、その企業の将来性を含む、はい、うん、無形資産を含む、うん、もう全ての全資産を担保にできるっていう担保権なんですよ。これまで担保の概念って言ったら、うん、まあ、不動産とか で、ね、基本的に担保の概念っていうのは、まあ、きれいごと抜きで、うん、債権者である、まあ、例えば金融機関のためのものですよね、はい、言ったら、
まあ、売っ払って回収して競売かけて売るみたいな、
そう、だから言葉を選ばず言えば、そのこれまでの担保の概念とは回収の担保であり、うん、はい、まあ、きつい言い方すれば解体につながる担保だったんですよ、
う
ん、
そうですね。
でところが、あの事業性推進法に出てくる企業価値担保権っていうのは、はい、結局その生かす担保っていうか、うん、伴走生かすための担保ですね、
うん、そうですね、
はい、まあ、つまりどういうことかって言ったら、うん、企業の将来性そのものを担保に取ってるわけだから、うん、まあ、それを担保権を仮に実行しようとしたら、うん、結局は
会社が
終わるってことですよね。
人脈が尽きるってことですね。
尽きるってことです、はい、うん、で逆にその担保の価値を明確に把握するっていうことは、その債権者である金融機関がその経営者とまあ関係を密にして、うん、その将来一緒に頑張れますかっていうことを根拠立ててしっかり理解しないと、その担保の価値っていうのが、いわゆる将来キャッシュフローが認知できないわけですよ、
はい、
だから言ってみたら、その企業価値担保権っていうのはこれまで その回収とか解体するための担保から伴走するとか生かすための担保としての役割を果たすところが実はポイントで、だからおそらくね、ネーミングがある意味ちょっと悪いんですよ、うん、企業価値担保権っていう、うん、もう担保イコールこれまで の、 あの金融機関で働いてる人は、うん、
回収するための担保みたいな概念
思っちゃいます、
うん、だから回収はできないなら何の意味があるんだっていうふうに金融機関の人は思うかもしれないけれども、これそもそも金融機関がお金を貸すときに、うん、これ債務者区分っていうのをしてですね、はい、まあ、ランキングつけてるわけですね。
つけてますね、
うん、でよくその不良債権処理って言葉はあのリスナーの皆さんも聞いたことあると思うんですけど、まあ、回収が難しい、これ困難だと思われる貸したお金っていうのは損失処理しなきゃいけないんですよね、
うん、そうです、そうです。
ところがこの担保をしていれば、担保を取っていればその分で貸し出ししているその債権を保全できる、
うん
うん、ので債務者区分をして引き当てっていうところをしなくていいんですよね。
そういうことです。
で今回の企業価値担保権っていうのもあれですよね、つまりそれで、企業価値担保権を使ってお金を貸している場合、うん、その貸したお金の分は債務者区分をして引き当てとかをする必要ない、これ不動産の担保と一緒ですよね、
うん、ここも面白くて、現実的には実行っていうことを前提してないんだけども、はい、理論上は結局、うん、あの実行した場合もっていうことでやっていくと、うん、今橋本さんおっしゃるように、うん、引き当ての問題には当然影響させないと、うん、まあ、あの融資実務には影響してきますよね。
そういうことですね。
だから言ってみたら金融機関の融資実務の改善のための担保なのかもしれないんですよ。
あ、なるほどなるほど。
そうなんですよ。当然今回事業性融資推進法が出て企業価値担保権って言っても、うん、おそらくこれを聞いてる銀行の方のちょっとこう審査部あたりの人は社に構えて見てるんですよ、うん、
これ
できるもんならやってみろみたいな、
そんなうまくいくんかと、
うまくいくんかと、うんうん、でもともと金融機関の人っていうのは、うん、できない理由を言うのがむちゃくちゃうまいんですよ、ま
あ、それが仕事みたいなね。
そう、あ、僕これやばい、あの敵作ってない。
あ、大丈夫です。
このラジオ ね結構ねいろんな人聞いてるから、
あの大丈夫です。大丈夫、それね、あのできない理由は、うん、あの AI が見つけてくれるから、
あ、そう、
その人たちの仕事なくなりますから。
そういうことなんですよ。だから僕ね、その事業性評価とか事業性融資っていうのは結局どっちから入るかだと思ってるんですよ、
はい、
そんなできない理由なんてね、うん、だって将来の評価なんて、だって債権者ができないって言い始めたらもう 100% できないし、
できない、
だからできないことをできる理由を見つけていくっていうのが僕はね事業性評価のポイントだと思ってて、だからそれを今回定義づけたっていうことで、だんだんだんだんそれが地道に地道に広がっていく中で、うん、突然ねあそこもやってるここもやってるって見たら、うん、あたかも自分もやってたようなふりをするのが金融機関の行動なんですよね。
なるほど。
橋本さんも逆に思いません、今回事業性評価っていうのが最初出た時ってね、うんうんうん、まあ、一番その地域金融の取材された時じゃないですか、
はいはいはい、
そんなんも剣もほろろで、なんじゃそれと、
うん、
まだまだ担保やって、あの、うん、表向きはニコッとするけど裏では何言うとんねんっていう時代が続いたじゃないですか、うん、いや
これだから、うん、あの取材をしながら、うん、なかなかもどかしい部分があったのは、
はい、
あの金融機関側の立場に立ってみればですよ、
はい、
まあ、当時はマイナス金利で、 で全然儲からないような状況の中で不良債権がじゃあ発生しましたと、はい、だからまた引き当てをしなきゃいけない、そうするとこの事業性評価をやればやるほど、うん、体力を消耗していくじゃないかとっていうね、そうですね、そうつまりできない理由だけども、そういういわゆる反論っていうのも当然予想されるわけですよ、はい、一方でその金融庁の方はいやいやそうじゃなくてね、もっと大きな視座で見れば人口減少っていう今フェーズに入っていて、はい、2008年以降もうそうなってますから、その人口減少のフェーズでこれからほっとくとですね、事業者の企業も減っていくでしょうと、で後継ぎも減っていくでしょうと、事業者の数も減るでしょうと、そうなると大きな意味でいくとあなたたちつまり金融機関の顧客基盤ですらこのまま何もしないとですね、できない理由ばかり言ってると、瓦解して貸し出し先はそもそもなくなってきますよと、まあ、あのね、金融機関の再編で、別に金融庁はやるからいいんだけど、あなたたちは自分ごとしてそれをどう考えるんですかっていうのを問いかけたんですよ。うんうん、ところが、まあ、実務のレベルでは、いや、そうは言うけどと、目先のできない理由っていうのは当然金融機関っていうのはありますから、このギャップがどうも埋まらないなっていうもどかしさは、私も書いていながら、うん、まあ、抱えてはいたんですね、
はい、
ところが企業貸し担保権っていうのはまさにそれを乗り越えていくようなあの問題ですから、うん、つまりどこかで、かまぼこ屋さんがありましたと、
はい、
すごくいいかまぼこでしっかりしたところにちゃんといい値段で売られています、利益も出てます、
はい、
給料も上げてます、うん、ところが、地震もしくは何かの災害で建屋が崩れてしまいました、
はい、
設備も全部損壊してしまいました、でも従業員みんな元気です、
はい、
昇流も残ってます、じゃあもう一回借金すれば、新しい建屋と設備を全部導入すればまたいいかまぼこが作れると、
将来性もありますね、
うん、将来性ある間違いない、うんうんうん、だけど借金は課題になってしまうんですね、
うん、
そうすると過去の返済能力で割り込むと10年を超えちゃいます、あるいは20年を超えちゃいます、この瞬間金融機関は引き当てが発生しちゃうので、やりませんっていう理由で、できない理由が発動するんですよ。企業貸し担保権を使えるよねってなったら、その新たに貸すお金っていうのは、これは引き当てがいらないわけですよね。で、もっと言うと、それって形を変えた有担保な DDS っていうのかな、
うん、
デッドデッドスワップっていうね、劣後ローンみたいなイメージ。
感覚的にはね、
どっちかくないですか。
そう、投資です。
ですよね。投資に近いですよね。
近いです、
うん、なぜ返済年限が非常に長い、
そうです、
資本性にすごく近い融資に見えるんですけど、
は
い、
あ、確かに、
うん、
だから今橋本さんおっしゃってることはね、僕よくあの研究でね、
はい、
債権って形見えないじゃないですか、うん、
はい、
でじゃあ良質な債権って一体何かって言ってね、よくあの学生にもそれを問うんですよ、
うん、
僕はね、
うんうん、
じゃあその時に良質な債権っていうのは、うん、まあ、一義的には確実に回収できる債権だっていうのが今までのイメージなんだけど、
うんう
ん、よくよく考えたらね、うん、結局債権者が債務者企業と一緒に伴走していって、ここは潰れない潰れないとお互い言い続ければ、うん、まあ、例えば20年間派遣先っていうところ、破綻懸念先っていうのが、ね、現実的にあるでしょ。
ありますよね。
それって本当は悪い取引先やったんですかって言ったら、
潰れてないですよね。
言い方変えれば潰れてないし、うん、結局潰れてないってことはある意味それをあなたは不良だって言ってた目利きが悪かったんじゃないのとも言えるじゃないですか。
おっしゃる通りですね。
だから今回今のお話からいくと、うん、給与価値担保権っていうのは回収前提としたら、例えばいついつの段階での価値って見たらダメだけど、うん、債権者の方が結局覚悟するってこと、
はい、
で覚悟することによって債務者と一緒に伴走して、うん、さっきおっしゃってた実質的な、まあ、投資ですよね、
うん、
ローンっていうのは回収する、融資は回収を前提だけども、はい、まあ、感覚的には投資をするエクイティファイナンス的な発想、
非常に近い
ですね、でさらにはまあ、プロジェクトファイナンス的なイメージですよね、
うんうんうん、
今現在社将来キャッシュローは見えないけども、何があってもこのプロジェクトをやり抜くんだという、
はい、
水の焦点を一つのプロジェクトとして、うん、自分ごととしてお互いが共通価値創造していくっていう意味では、 ある意味債権の良質化っていうものにはすごい直結するんですよ。
そうすると付加価値提案のない、
うん、
なんか安い金利への提案合戦みたいな、
うん、
提案できるのは他行よりも安い金利ですみたいな、うん、そういう世界とは全く違うものになりますね。
全く違うものになります。で何よりもそうなってきた時、最終的に企業価値担保権がうまくいくかどうかは人がやることなんですよ、うんうん、まあ、担当者が。だからさっきおっしゃってた AI にできない仕事ですよ、典型的な。
これちょっと先ほどのお話からまとめてみると、
はい、
水野先生のその債権理論っていうか、
はい、
債権の考え方って、
はい、
つまり債権ってもうちょっと簡単に言うと、
うん、
まあ、ちょっとい
かようにもなるんですよ、まあ、
取り立てる権利っていうかね、
はい、
返してもらう権利ですよね、
はい、そういうことです。で
債務っていうのは返さなきゃいけない責任、
義務ですよね、
義務ですね、
はい、
だと思うんですけど、これって固定的、つまり いや俺はあの1億円貸してるんだから、はい、1億円返してもらう権利があるんだと、はい、まあこれは債権だと思うんですけど、はい、これって、確かにそうなんだけど、うん、1億円返せるかどうかの可能性って変動する、これ固定的じゃなくて、水野先生はこれ変動する、それは債権者と債務者の関係が変わってきたり、もっともっと深い関係になって経営改善にやっぱりこれ噛み込んでくると返せる可能性も高まるわけですよね。
あ、そうなんですよ。そもそも債権っていうのは、うん、一見ね、なんとなく債権者優位の論理ってあるんだけど、
そうですね、
実は貸して責任って一方であるわけですよね。
あ、はいはい、
かつてあの民法の大家の我妻栄先生という人は、うん、債権の本質的意義のところで、うん、共同でまあ、弁済、まあ、目的に向かっていくものだと債権者と債務者がって言い切ってはるんですよ。実はここに本質的な意義があって、なんかあたかも貸すときは期限を貸しといて、うん、いざ悪くなったら
責任だみたいな
無知を打つっていうのは、うん、本来はその貸して責任を果たしてないと思いますし、
なるほど、
でそもそもやっぱりお互いが共通して目的に向かったら見えるものがあるに決まってるし、うんうん、そもそも債権って形がないんだから、はい、当然いかようにもできちゃうわけですよ、うん、でそれを今回腹をくくって、もう今少子高齢化の時代にね、もう回収したとて次貸すとこないんだから、うん、よくよく考えればやること見えてるでしょっていうことになるメッセージがこもった僕は法案かなとも思ってます。
なるほどですね。
明るいビジョンに基づいた投資にもなりうるっていう
見方を変えると、それに近いですね。
結局今まであの融資っていうのは回収が前提だったんだけど、投資っていうのは基本的には自分ごととしてねやっていく。だから企業価値担保権が設定されたら、うん、僕はむしろ今までね、その ABL っていうのがよく似てるって言われるんですよ、うん、売掛金を担保にしたような融資ね、はい、あれは信用不安が起こって、うん、水野商店は売掛金まで担保に差し出した、あそこはピンチだって言うんだけど、ねうん、今回実務実態の中で行う中で、あ、水野商店は橋本銀行から企業価値担保権を設定してもらえたぞ、
評価されたと
というふうになるような意味合いがあると思うし、それだけ橋本銀行がまあ出資してくれたぐらいの効果があるんじゃないかと期待してるんで、期待ですよ。
より踏み込んでるよね、ねと。
そうです。
うん、なるほど。
まあ、難しい問題はたくさんはらんでるんですけど、うんまあ、問題はやる気があるかどうかと僕は思ってますんで。
そういうことですね。
わ、
はい、
かりました。
橋本の徹底取材。
それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう。
はい、あの視点のコーナーでは AI の活用っていう話をしたんですけれども、この AI の活用によっておそらく人間にはですね、これまで考えられなかった時間ができるんですね。その時間をどう使うかっていうところに関して水野先生にお伺いしたんですけれども、水野先生からはあの2026年頃からおそらく始まるであろう企業価値担保権を使ってるこの取引ですね、ここにより深いその事業性評価、事業性理解、ここに人が当てがうことでですね、これまで金融機関ができなかった世界っていうのは広がるんじゃないのかと。もちろんこれ課題もあるんですけれども、可能性を感じさせてくださるですね、このコメントをいただきました。貸して責任っていうかな、あの返せるかどうかは返す人の問題だけじゃなくて、貸してる人も一緒になって返す可能性っていうのを、返してもらう可能性っていうのを高めて、一緒に高めていくというところがですね、水野先生の研究の真髄なのかなというふうに感じました。
今回のゲストは大手門学院大学経営学部長教授の水野浩二さんでした。水野さん、2回にわたりご出演いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は
共同通信社編集委員の橋本拓典と
濱田節子でした。次回は2月12日水曜日に配信予定です。
次回もとっておきの裏話用意いたします。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。